主は皆さんと共に。ルカによる福音。この日、すなわち週の初めの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られてイエスだとわからなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えてたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。主の御言葉。まあ、今日の福音書は、有名なですね、ルカの福音書のいわゆるエマオへの弟子のお話ですね。エマオに向かう二人の弟子にイエス様が、いつの間か一緒に共にこの歩んでくださったというですね、美しいお話だと思います。場合によって、イエス様の復活ということが何か、ピンとこないこともありますけれども、でも一番やはりイエス様の復活ということで馴染み深いものはこのエマオの弟子だと思いますね。イエス様が復活したイエス様が、いつも私たちと共に歩んでくださっている、共にいてくださっている。しかも、人間の側からはそれにこの気づかない、わからないけれども、主が共に歩んでくださっているということですね。四国のお遍路さんのことをお遍路するときに、同行二人とか、同行二人とか書いて、その弘法大師様が一緒に歩いてくださっているっていう言葉をなんか記しながら歩くみたいですけど、まさしく私たちの同行二人というか同行二人は、 復活したイエス様だということですね。まあ、その恵みを私たちはやはりしっかりかみしめて歩んでいきたいというふうに思います。しかもエルサレムからエモに下っていく道は下り坂なんですね。エルサレムが一番小高い、海抜800メートルぐらいなんですが、エマオの道、まあ、エマオっていうのは候補地が3つぐらいあるんですが、まあ、どこに行ったってとにかく下り道ですね。だからこの下り道をとぼとぼ何かもう人生の後半という感じがして、多くの人も下り坂かもしれないけれどもまあこの下り坂の時にイエス様が共にいてくださっている、まあ、下り坂というか、まあ、辛い時とか苦しい時とかですね、まあ、実際この2人はもう絶望してたわけですけど、まあ、絶望した下り坂の時にこそ自分の分からない形で復活した主が共に歩みながら実は力づけ励ましてくださっているということですね。まあ、この恵みを私たちはしっかり受け止めたいと思います。まあ、問題なのはっていうか、やっぱり私たちの方からわからないってことですね。このエマオの弟子たち何時間も一緒にいながらイエス様だとわからないんだから、私たちの信仰の目が開かれてないということもやはり受け止めなきゃならない。でも何かのきっかけでイエス様はそれをこうそうだというふうに一緒にいるっていうことをやっぱり示してくださる時もありますね。何かのきっかけでっていうことですけどもまあ私の知り合いで、ずっとですね、まあ、精神障害者だったかな、まあ、知的ハンディの人か、まあ、何かの作業所のボランティアでずっと関わってる人がいて、でもなかなかそういう作業所ってうまくいかないことがいろいろあって何て言うんですか、こう悩んだりしてですね、そのうちなんかもう自分の方も精神がやられてくるような感じになることも、まあ、実は多々あるんですけれども、でもうなんか悩んで悩んで道歩いててですね、そのことでで、まあ、あんまり人がいない道路で信号があって、で赤信号で待ってたんですね。で隣に一人の男性がいて、その人は、まあ、明らかにちょっと精神障害のような感じの男性が横に立ってたんですよ。で自分もずっとその精神に病んでる人と関わってて、でたまたま知らないけどその人が横に立っててですね、で信号が青に変わった途端その人が急に今日も元気で行こうよって大きな声で突然言ってですね、で自分の顔を見てニコって笑って横断歩道を渡らずに別の方向にポッポッポッと歩いていったでその人は横断歩道を渡らなきゃならない。もうね、その一言で励まされて、そのもうボランティアでやってた苦しみというんですかね、ずっと森でもどうしようどうしようと思って元気に行こうよって誰かが言われて、それでもすっかりさっぱりしてそのボランティアを続けることができたっていうんですよね。でもなんかその人は、隣に立ってた男性はやっぱり復活したイエス様だったじゃないかなっていうふうにその人の話を聞いて思いましたけど、なんかこのエモンでしたね、そんな感じですよね。なんかハッと言われて、あ、そうだみたいな感じで、まあそれは時々自分の人生で、まあ、起こりうることもあるでしょうなんかちょっとしたことだと思うんですね。でたまたま、まあ20代もだいぶだいぶ昔の頃まあ東京で、まあ、勉強してた時にですね、まあ、それがね、なんだなんか、まあ、若い頃だからいろんなことで悩むんですけど、その時はなんで悩んでたのか実はちょっともうはっきり思い出さないんですけど、まあ、すごく悩んでたんですよね。で前の晩なんかもう眠れないぐらい、一晩もまんじりともしないぐらい、なんか大きな、僕にとって大きな問題があって、もうその時思い詰めてて、もう東京を引き払って神戸に帰ってこようと思ってたんですね。そのあんまりもう嫌だったから、もう東京のこと全部やめて、まあ、神戸の実家に戻ろうと思ってですね、で一晩全然、ね、眠れなかった。で翌朝やめとったらよかったのに、まあ、東京を引き払う前に東京のイグナチオ教会で朝のミサがあるんですよ。それが7時だったか7時半だったかちょっと覚えてない。で、まあ、小聖堂ぐらいの、まあ、旧聖堂の昔ので小さな聖堂があって、そこで朝のミサを確かやってたんですね。 で私は一番後ろに座ってミサに預かってて、で生体配慮をしないでもうそのままもうバスか新幹線乗っても帰ろうと思ってたんですね。で一番後ろの席で一人だけぽっつり離れて座ってて、で生体配慮の時間になってももう生体配慮をやめて帰ろうと思ったんですよ。そしたら私の前の前に、まあ、ちょっと前だったと思うんですね、もうかなり離れて後ろに座ってたから前の 4,5 列前のおばさんがですね急に振り向いて私のところに来て、生体配慮どうぞどうぞとかって急に私話しかけてきて、朝ミサして出てたんですけど話しかけられたのその時初めてなんですけど、そうやってたまたま離れててたまたますごい落ち込んでる時にそのおばさんがわざわざ僕のところまでとことこ歩いてきてですね、で生体配慮どうぞどうぞって私をこう誘うんですよね。僕するつもりがなかったのにわざわざ誘われたからもう仕方がないから生体配慮して、まあ、席に戻ったんですけど、なんかねもうそうしたらなんかもうわざわざもう東京引き払うのがバカバカしくなってしまってで結局そのまま東京にずっと いたんですけど、まあ問題そのものは思い出さないぐらい小さなことだったん、今から考えたら小さなことで、でもその時はなんか大問題だったんかもしれない。まあそれも考えたらでもなんか一人のねなんか信心深いおばさんだったんですけど、今から考えたらあれも復活したイエス様だったかなっていうか、やっぱすごい落ち込んでたからですね。だからもう今日のエマオの弟子たちも食事してる時にイエス様だって分かるわけですけど、それまで分からなかったただのおじさんと一緒に食べてるつもりがですね、でもここで現れている食事っていうのはやっぱりミサのことだと思いますね。やはりミサに預かって復活した主にやっぱり私たちは出会えるし、道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えてたではないかというわけですよね。やっぱり誰かを通してこう復活した主が助けてくださることもあるし、聖書の言葉を通して、そしてミサのその中でやっぱり復活した主が私たちをいつも励ましてくださっている時々は見失うこともありますけれども、あるいはまあ普通はほとんど意識してないですけど、やっぱり復活した主が共にいてくださって、特に辛い時とかしんどい時は励ましながら共にいてくださる、まあ、この復活の主と共にですね歩み続けることができるように神様に恵み願いましょう、まあ、今日も、まあ、この場に復活した主は言ってくださいますから、その主と共にまたこの1週間歩めるようにですね、神様に恵みと力を願いましょう。